日本語多読ブックスレベル3よだかの星宮沢賢治原作 NPO 多言語多読監修よだかはとても醜い鳥です。顔は茶色で口は大きくて耳まで続いています。足は弱くて、あまり歩くことができません。他の鳥は、よだかを見ると嫌な気持ちになってしまいます。みんな、よだかよりは自分の方がきれいだと思っていました。だから、よだかに会うと、とても嫌そうに他の方を見ます。話好きの鳥たちはいつもよだかの前で悪口を言います。よだかがまた出てきたね。見てよ。あれでも鳥なの？鳥だと思いたくないね。ああ、口がとても大きくて変だ。いつもこうです。よだかは漢字でよだか。書きます。名前に鷹が入っていますが鷹ではありません。鷹は大きくて強い鳥です。小さな鳥たちはその名前を聞いただけで怖くなります。そしてすぐ逃げます。よだかは美しいカワセミやきれいなハチスズメの兄弟でした。カワセミは魚を食べ、ハチスズメは花の甘い蜜を吸います。でも、よだかは小さな虫を食べるのです。名前の中に鷹という字があるのは、よだかの羽がとても強くて、飛ぶと鷹のようだからです。そして、声も鷹のようだからです。鷹はよだかという名前が嫌でした。だからよだかの顔を見ると、早く名前を変えろ、名前を変えろと言うのでした。ある夕方、鷹がよだかの巣、鳥の家へ来ました。
おいよだか。いるか？お前はまだ名前を変えないのか？俺の方がお前より強いんだぞ。俺は青い空を遠くまで飛んでいく。でもお前は天気の悪い暗い日か夜にしか出てこない。俺のくちばしや爪を見ろ。お前のくちばしや爪とは違うだろう。
タカさん。名前を変えることはできません。私の名前は私が決めたのではありません。神様がくれたのです。
いや違う。俺の名前は神様からもらったものだが、お前の名前は俺と夜から借りているんだ。さあ、返せ。
タカさん、それはできません。
いや、できる。俺がいい名前を教えてやろう。一蔵、一蔵だ。いい名前だろう。名前を変えるためには、みんなに新しい名前を知らせなくてはならない。だから、一蔵という名前を紙に書いて首にかけろ。そして、今日から一蔵になります。と、みんなのところに行って言え。
そんなことは、絶対にできません。
いや、できる。もし、あさっての朝までにお前がそうしなかったら、すぐにお前を殺すぞ。忘れるな。俺は、あさっての朝早く、みんなに会ってお前が来たかどうか聞くぞ。その時、新しい名前を知らない鳥がいたら、お前を殺すぞ。
ああ、どうしてもできません。そんなことをするなら、死んだ方がいいです。今すぐに殺してください。
あとでよく考えろ。一蔵は悪い名前ではないぞ。
鷹は大きな羽で自分の巣へ飛んで帰っていきました。よだかは静かに考えました。
どうしてみんなは僕が嫌いなんだろう。口が大きくて顔が醜いからだろうか。でも僕は今まで何も悪いことをしていない。メジロの赤ちゃんが木の上の巣から落ちたときは、助けて巣に連れて行ってあげた。そうしたら、メジロのお母さんは赤ちゃんを僕から急いで取った。泥棒から取り返すように。ありがとうも言わないで。そして僕を見て笑った。ああ、今度は一蔵という名前を書いた紙を首にかけなければならない。嫌なことばかりだな。
周りは少し暗くなっていました。空いっぱいに雲があります。よだかは巣から飛び出しました。そして静かに雲のすぐ下を飛び回りました。それから急に口を大きく開けました。小さな虫がたくさん口の中に入ってきました。体が下につきそうになると、よだかはまた上の方に飛びました。よだかが力強く飛ぶときは、空を二つに切るようです。今度は大きな虫がよだかの口の中に入りましたが、虫は動き続けました。よだかはすぐにそれを飲み込みましたが、嫌な気持ちになりました。雲は黒くなってきました。よだかは苦しい気持ちになりながら、また空へ登りました。すると、また大きな虫がよだかの口の中に入りました。そして、口の中で動き回りました。よだかはそれも飲み込んでしまいましたが、その時、急に何か分かったような気持ちがしました。よだかは大きな声で泣き始めました。泣きながらぐるぐるぐるぐると空を飛び回りました。ああ、たくさんの虫が舞いよ、僕に殺される。そして、今度は僕が鷹に殺される。それがこんなに悲しくて苦しいのだ。ああ、苦しい。苦しい。僕はもう虫を食べない。そして死んでしまおう。鷹が来る前に遠くの空のあっち側に行ってしまおう。よだかは弟のカワセミのところに飛んでいきました。カワセミはよだかを見て言いました。兄さん、こんばんは。何か急な用事ですか？
いや、僕は今度遠いところへ行くから、その前にちょっとだけお前に会いに来たよ。
兄さん、行かないでください。ハチスズメも遠くに住んでいますから、僕は一人になってしまいます。
でも仕方がないのだ。もう何も言わないでくれ。
そして、今日から魚は食べる分だけ取りなさい。お腹が空いていないのに取ってはいけないよ。わかったね。さようなら。兄さん、どうしたんですか？ちょっと待ってください。
いや、もう行くよ。ハチスズメにもよろしく。
さようなら。もう会わないよ。さようなら。
よだかは泣きながら自分の巣へ帰ってきました。短い夏の夜はもう終わるところです。よだかは高い声でキシキシキシキシと泣きました。そして巣の中と体をきれいにして、 巣から飛び出しました。その時、お日様が東から出てきました。日の光が強いので、よだかは目がよく見えなくなりましたが、そちらの方へ飛んでいきました。お日様、お日様、私をあなたのところへ連れて行ってください。焼かれて死んでもいいのです。私のような醜い体でも、焼かれるときには小さな光を出すでしょう。私を連れて行ってください。お前はよだかだな。そうか、とても苦しそうだな。でもお前は昼の鳥ではないのだから、夜空を飛んで星に同じことを言いなさい。よだかは急に周りが見えなくなって草の上に落ちてしまいました。夢を見ているようでした。体が赤や黄色の星の間を登っていったり、どこまでも風に飛ばされたりしたようでした。冷たいものが顔に落ちました。よだかは目を開けました。草の葉から水が落ちたのでした。夜になっていました。空は青くて暗く、星がたくさん光っていました。よだかは空へ飛んでいきました。そして西の空の美しい星の方に飛びながら、大きな声で言いました。お星様、西の青くて白いお星様、私をあなたのところへ連れて行ってください。焼かれて死んでもいいのです。でも星は歌を歌っていて、よだかの言うことを聞いてくれませんでした。よだかは悲しい気持ちで下へ落ちながら、それでも頑張ってもう一度飛び上がりました。それから南の星の方へ飛びながら、大きな声で言いました。お星様、南の青いお星様、私をあなたのところへ連れて行ってください。焼かれて死んでもいいのです。南の星は青や紫や黄色に美しく色を変えながら言いました。バカなことを言うな。お前は鳥じゃないか。何年かかってもお前が俺のところへ来ることはできないよ。よだかは悲しくなって下に落ちていきましたが、もう一度力を出して飛び上がりました。それから今度は北の星の方へ飛びながら、大きな声で言いました。北の青いお星様、私をあなたのところへ連れて行ってください。その星は静かに言いました。そんなバカなことを言うな。冷たい海の中に飛び込んでよく考えろ。よだかはもっと悲しくなってゆっくり落ちていきましたが、もう一度力を出して飛び上がりました。そして東から出たばかりの星に大きな声で言いました。東の白いお星様、私をあなたのところへ連れて行ってください。焼かれて死んでもいいのです。その星は言いました。いや、それは難しい。ここに来るには強くて立派でなければならない。それに、たくさんお金を持っていなければならないんだ。よだかはもう力がなくなって、石のように下へ落ちていきました。しかし、よだかの弱い足が下につく前に、よだかは急に飛び上がりました。それから、キシキシキシキシッととても高い声で鳴きました。その声は鷹のようでした。 眠っていた他の鳥たちはみんな起きてしまいました。そして鷹が来たと思って心配そうに星空を見上げました。よだかはどこまでもどこまでも空高く登っていきました。寒くて体が冷たくなりました。とても高いところまで来たので羽をたくさん動かさなければなりませんでした。けれども星の大きさは少しも変わりません。だんだん苦しくなります。空は寒くて冷たくて、よだかの羽は動かなくなってしまいました。そして涙でいっぱいの目でもう一度空を見ました。これがよだかの最後でした。よだかは自分で何をしているのか、どこにいるのか、もうわかりませんでした。ただ、気持ちは静かでした。血のついたくちばしは少し開いて笑っているように見えました。それからしばらくたって、よだかは目を開けました。そして自分の体が青く美しく光っているのを見ました。たくさんの青くて白い星が周りにありました。よだかの星は光り続けました。いつまでもいつまでも光り続けました。今でもまだ光っています。